愛する天の父なる神様、あなたの皆をあがめます。主よ、今あなたご自身が私たちを招いていてくださっていることを覚えています。その恵みはあまりにも深く、私たちが思うをはるかに超えている恵み。お主よ、それは初めから与えられていた恵み。片時もその場所から私たちは離れることなく、この地上において私たちはその十字架の上であなたと一つとされているのです。主よ、どうかその事実を私たちにもう一度思い出させてくださいますように。初めの愛をもう一度思い出させてくださいますように。その十字架のあまりにもむごい姿と、そのよみがえりのあまりにも栄光に富まれた姿の、私たちはその狭間にあって、あまりにもその大きな姿の違いに、私たちは時にそれを受け止めきれないかもしれません。しかし主よ、今あなたのその十字架の死とよみがえりが私たちに必要なのです。主よ、それだけが私たちの永遠の命です。それだけが私たちを新しい御国へと、神の国を継ぐものとさせてくださるものなのです。主よ、主よ、ひとたび私たちはあなたに救われたもの、あなたが私たちのうちに与えてくださったその聖霊を通して、どうぞ私たちに存分にあなたご自身を表し、あなたの十字架を表し、あなたの御心を表し、あなたご自身が触れ、どうか主よ、主よ、あなたの血潮のうちに入れてくださいますように。あなたご自身を着る白き衣を着て、あなたに迎え入れられるその花嫁の姿が、いかにしてあなたによって買い取られ、あなたの代価によって与えられたものであるかということを、どうぞ今ひとたび私たちがもう一度味わうこと、実感することを、今この場所で個人的に一人一人がその十字架を経験することができるように、あなたが触れてくださいますように、私たちの固くなな心をあなたがその和らげ、主よ、あなたが喜ばれる、悔い崩れる、主よ、その崩れたその心を私たちに与えてくださるよう、どうぞあなたの憐れみを願います。あなたに選ばれた者たち一人として滅びることがないようにと、あなたの深い願いを今受け取っていますよ。どうかあなたが現れてくださいますように。主よ、この小さきものをあなたにお捧げします。私のすべてをあなたにお捧げします。それはあなたが溢れるほどに愛してくださったからです。どうか主よ、あなたがこの小さきものを通しても全能であるあなたご自身が現れてくださるように、いやむしろ私が消え去り、あなたがこの地方を追ってくださるように、あなたの御手にすべて委ねます。あなたの十字架を仰ぎます。あなたの地を仰ぎます。あなたの皆を心から愛し賛美します。すべてを委ねます。主よ、顔を語りくださいますように。しもべは聞きます。主よ、語りください。尊き我が主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。 悔い改めの恵みということに対して今テーマをつけさせていただきました。そうです、悔い改めは恵みです。私たちその悔い改めという恵みを、その罪の痛みというんでしょうか、苦さっていうんですかね、そういうもので、その主の前に、その十字架の前に私たちが出た時に、その罪が照らし出される、その痛みと苦みのゆえに、私たちを十字架の前に出さないように、罪を隠すように、実はどこかで私たちは得てしてするものです。しかし、またあるいはそれを隠すがゆえに、自分を義とし、神の義を退けようとする、そういう性質を私たちはどうか潜在的に持っているということをまず知っていただきたいんです。そしてそれをまず置いていただきたい。なぜなら、主はその頑なな私たちをはるかに超えて、私たちの罪の重さをはるかに超えて、ご自身のもとに招きたい、そこで与えようとしている恵みの深さを与えたいと願っているんです。その設定はこの十字架にある。十字架によってその罪が許される、その罪が表され、許され、そして全く新しいものへと生まれ変わる、生きる方向を全く変えるというですね、自分の各々の自分のいいと思う自分の歩みから、神の身思いにと沿う、神と共に歩む歩み、方向転換をする、その恵みがいかに恵みに富んだものということ、ものかということを知っていただきたいと思うんです。十字架を語るとき、あまりにもその十字架というのが中心すぎて、その十字架の恵みをあまり語られないというか、そのことに対して、あるいはその部分を置いて、真新しいものや、その十字架のものが、そのあまりにも始めすぎて、さらに成長したものを得ようとするんですが、この十字架にこそ全てがあります。この十字架にこそ全ての中心があります。もしも私たちからその十字架を中心でないと、十字架をから外れようと、もっと違うものを得ようとするのであれば、私たちは主と何の関係もないものになります。なぜなら、私たちがこの地上において主と一つにされる、その接点は十字架だからです。この死とよみがえりのみです。そしてそれは聖書の全く初めの、人が罪を犯したその時に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕くと、神ご自身が私たちに十字架を掲示された。罪を犯したアダムとエヴァに、その罪の贖いの計画を掲示された。聖書の初めにそれが書いてありますけれども、その中心は全くぶれることなく、立法の中心、そのすべてはイエスご自身を表すものであり、その十字架の計画をはっきりと表すもの、これを抜いて何一つ書かれていません。そしてすべての預言者は、あのイスラエルの時代に使わされたすべての預言者は、イエス・キリストの十字架、その救いの恵みをはっきりと掲示されている。 そして十字架が実際にこの地に現れた。2000年に成し遂げられたイエスの十字架、そしてその十字架は私たち自身の経験となり、そしてここから消えてはいないんですね。黙示録の一番最後、イエスご自身がご自身を私たちの目の前に表されるあの姿は、ほふられた子羊の姿です。そして私たちの姿は、このほふられた子羊の血によって現れた白い衣を着ている姿なんです。黙示録の19章、私たちのこの大切なこととして与えられている部分お読みします。19章の6節から、あ、ちょっと前読みましょうね、5節から。その時御座から声が出ていった。すべての神のしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さき者も大いなる者も、共に我らの神を賛美せよ。私はまた大群衆の声、多くの水の音、また激しい雷鳴のようなものを聞いた。それはこう言った。ハレルヤ、全能者にして主なる我らの神は王なる支配者であられる。私たちは喜び楽しみ、神を崇め祭ろう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は生徒たちの正しい行いである。汚れのない麻布、白い衣、私たちが着ている、それは恵みなくして着ることのできないものです。それは、その白き衣は黙示録の7章の14節のところから書いてありますね。彼らは大きな観難を通ってきた人たちであって、その衣を子羊の血で洗い、それを白くしたのであると。私たちが花嫁として着るその白い衣は、イエスの血で洗い流されたものを着ているんですよ。私たちのなるべき姿は、イエスの血がなければ着ることのできない衣なんです。そしてイエスご自身の、主イエスご自身を着るということ、イエスご自身を、これ後でまたちょっとお話しすると思いますけれども、イエスご自身を着るということによって与えられている恵みなんです。イエスと共に十字架にかけられ、共によみがえった。そしてその中に私たちはとどまってるんですね。だからイエスを着ています。つまりこの恵みがなくては、私たちはその未来の姿は存在しません。十字架なくしてその姿はないんです。そして生徒たちの正しい行いであると、その衣自体を語っていますが、私たちに正しさなどありません。私たちを正しいとすることが間違いです。正しいとしようとするところから私たちは間違いを犯したんです。神が義です。神にしか義はありません。この義が表されたということです。この十字架によってのみ正しさが、神の義が表されたということだけです。つまり私たちの信仰の中心は、十字架という神との強力な接点がある、このことがなければ何の意味もないんです。この地上にある限り、 イエスが私たちの足の裏を洗われました。その足の裏を洗われた地上に歩くその接地面、あの足を洗われた、それはこの地上にある限り彼の血でその罪を洗われなければ、この地上の接点が私たちをもう一度引き戻そうと迫り来る、そのような世や自分や罪やサタンや、そういうあらゆる誘惑や私たちを捉えようとするあらゆるものから全てを洗い清めることはできない。この十字架がなければ私たちの信仰は何の意味もないんです。主はそのように言われました。私が足を洗わなければあなたと何の関係もない。私たちが十字架にこの地に現れ、その恵みを受け続けるのでなければ何の関係もないんです。ですから私たちがそのイエスの十字架の前に出るということは、その悔い改めという、その接地面のね、その罪が私たちを捉える、その罪が私たちを死に追いやろうとする、これを隠そうとする必要性はないんですね。痛みを覚えたとしてもそれは主の前にさらけ出さなければなりません。そして主がご自身の血で洗い清めてくださる。もしもそれがなかったとしたらどうなったでしょうか。もしも私たちがそれを得なかったらどうだったでしょうか。はっきりとそれが分かりやすい人物が一人います。ヨブですね。ヨブ記の中にはおおよそ私たちの知恵では知り得ないこの根底にある罪の深さについて、それを主がどのように恵み深く扱ってくださろうかという部分を私たちに語ってくださっています。何度もお話をしていますが、ヨブは自分が罪を犯したゆえに打たれたんではありません。彼は正しい、自らの力で正しい行いをしていた人です。罪を犯さないように、自分の子供にまでその罪を犯さないようにその罪を見張っていたんですね。追っていた。そのヨブが、その正しい人は主を豊かに祝福、主が豊かに祝福してくださいますから、あらゆるものを持っていました。彼は豊かに祝福されていた。しかしヨブはその奥深くに自分の人間であるがゆえに持つ罪というものを、彼はさすがに人ではわからないです。彼のもともとにある現在、神から離れ自分の力で生きる、ヨブが最もしたことは自分を正しいとしました。自分を自分で義としようとしたんです。人はこの行動を一番最初に、アダムが、アダムとエヴァがその罪を犯して、その、善悪の知恵の木からのその実を食べましたね。その時に神に言い訳をする時に、その私が食べたんじゃなくて、アダムがそう言ったんですね。エヴァが食べさせたと。あくまで私が正しいというところを主張しようとします。これが間違いです。しかし神は贖いの計画を用意された。ヨブも同様に、あらゆる場所で自分が正しいと、主の前にあっては正しさは完全なる正しさの前に義とされないと、そして主と争おうとさえします。この姿は実は ヨブがすべてのものを奪われたその時に、もちろんその友人たちに責められた、罪を犯したから責められているんだと言われた。このヨブのその責め立てられる言葉によって、彼はどんどん自分の正しさを主張し、そして自分をその現在ですね、その罪を露呈します。自らの存在が自らを義としようとするという、神という存在だけが義であるのに、人がそれをしようとしたという大罪を犯していきます。そしてそのことによって彼は自分を愛し祝福し、恵みを多分に与えてくださった神を、その神の姿をサタンの姿と同じものにします。罪を追求してくるもの、そういう姿ですね。そして その悪しき者たちを見逃すもの、このヨブが言っている一つ一つの主張、彼が言っている言葉を聞けば、その言葉の一つ一つを見れば、彼が神をどのような存在として見ているかということがはっきりと分かります。これは彼の奥底にある神への恨みですね。つまり全てのものを持っていたものが全てを失ったからこそ現れるもの。サタンは巧妙にこれをヨブに仕組んだんですよ。なぜならサタンは全てを持っていた、最も高い位にいた御使いだと言われていますが、全てのものを持っていたものが全てのものを失ったんです。なぜなら自らの存在で義としようとし、独立した存在となり、神よりも自らを正しいと自らの存在を主張したものを打ち砕かれた。同じ体験をヨブにさせようとしています。だから訴え出ます。しかし神はここではっきりとサタンに対するものとヨブに対するものと全く違う恵みがあるということを表しているんです。サタンには与えられなかった、しかしヨブ、つまり私たちだけに与えられている恵みがあるというものを主ご自身は表してくださったんです。つまりサタンは自分の義を通し続けなければならず、神の義の前に誤りを続け、偽りを続け、罪を犯し続けなければならない、そういう存在として、そうでなければならないんですよ。そうでなければ存在できない。そして真理に逆らい偽り続けなければならない存在です。この存在、永遠にそうだという存在、それが結局裁かれるんですが、私たちを同じものにしないために与えた、それはその罪を贖うという方法だったんですね。ヨブは自身の耳が苦しみのゆえに、神に逆らうゆえに、神の声がもうすでに聞こえなくなっています。神に答えろと。今ヨブの33章のあたり、私はお話ししようとしています。じゃあ33章の8節から読みますね。確かにあなたは私の聞くところで言った。私はあなたの言葉の声を聞いた。あなたは言う。私は潔く咎はない。私は清く不義はない。見よ、彼は私を責める口実を見つけ、私を自分の敵とみなし、私の足を枷にはめ、私のすべての行いに目を留められると。見よ、私はあなたに答える。あなたはこのことにおいて正しくない。神は人よりも大いなるものだ。あなたが、彼は私の言葉に少しも答えられないと言って、彼に向かって言い争うのはどういうわけであるか。神は一つの方法によって語られ、また二つの方法によって語られるのだが、人はそれを悟らないのだ。人々が熟睡するとき、または床にまどろむとき、 夢あるいは夜の幻のうちで彼は人々の耳を開き、警告をもって彼らを恐れさせ、こうして人にその悪しき技を離れさせ、高ぶりを人から除き、その魂を守って墓に至らせず、その命を守って剣に滅びないようにされる。ヨブがどれほど叫んで神は答えないと言っても、神は答えています。しかしその声が聞こえなくなったヨブに対して、人の言葉を通して神の偉大な計画を語られます。その後、私がお読みする場所、中保者といういわゆる、私たちの間に立つ、神と私たちの間に立つものが現れ、これ今ちょっと天使っていうのが出てきますけど、これはイエス・キリストのことを表す啓示の部分です。そしてここに描かれているのが十字架の贖いです。今お読みします。続きを読みます。人はまたその床の上で痛みによって凝らされ、その骨に戦いが絶えることなく、その命は食物を厭い、その食欲はおいしい食物を嫌う、その肉は痩せ落ちて見えず、その骨は見えなかったものまでもあらわになり、その魂は墓に近づき、その命は滅ぼす者に近づく。もしそこに彼のために一人の天使があり、千のうちの一人であって中保となり、人にその正しい道を示すならば、神は彼を憐れんで言われる。彼を救って墓に下ることを免れさせよう。私はすでに贖い代を得た。彼の肉を幼子の肉よりもみずみずしくならせ、彼を若い時の元気に帰らせよと。その時彼が神に祈るならば、神は彼を顧み、喜びをもって見舞いに至らせ、その救いを人に告げ知らせられる。彼は人々の前に歌って言う。私は罪を犯し、正しいことを曲げた。しかし私に報復がなかった。彼は私の魂をあがなって墓に下らせられなかった。私の命は光を見ることができると。見よ、神はこれらすべてのことを再び見たみ人に行い、その魂を墓から引き返し、彼に命の光を見させられる。つまり主の憐れみの十字架がこのエリフという人間を通して、若者を通して語られている。それは私たちがその痛みと苦しみ、罪のための痛みと苦しみと悩み、叫んで神を恨んでいたこのヨブ、何の言葉もないそんなヨブ、それにさえはっきりとその罪の根本から、その生み出されたその一つ一つの罪をご自身がその命によって贖い、そしてその罪の根本をもその十字架に葬ってくださる、命の代価を払ってくださる。神はこれを見て贖い代を得たと、その姿が描かれているんです。これがサタンと決定的に違うものです。つまり私たちの性質はサタンに偽られて、罪を犯したがゆえにサタンと同様に罪深いものになり、この生まれたその時からそれを持っています。もちろん私たちはイエスによって救われました。しかしこの地上に設置している限り、私たちのこの肉というものになる性質は罪を犯させる機会を淡々と待っています。そして世は私たちを誘惑し、サタンはその罪に落ちることを虎視眈々と待って、誘惑をし、さらにその罪を犯したものを罪に定めようとします。つまりそのようなものである私たちを常にイエスのもとに、神のもとに引き戻すのは十字架でしかないんです。つまり私たちのこの地上においての生きる中では、もちろん時間軸でちょっと話しました、時間という流れがあります。つまり生涯という時間を歩みます。ですからこの地上で具体的に世と接しもします。 その中では私たちはその中で激闘するんですね。罪との戦いを、自分自身の罪とも戦います。そして兄弟姉妹の罪とも戦います。もちろんまだ主を知らない者たちの罪とも戦います。そこに十字架がなかったらどうなりますかね。しかしそのために十字架が与えられているんです。この十字架を私たちが目を離す、ここの居場所から離れる、そのことは非常に危険だということを知ってください。この十字架の中にはすべてのものが与えられています。彼が私たちの豊かであったにもかかわらず、彼は貧しく、私たちのために貧しくなられた。それは彼の貧しさによって私たちは富むものになった。私たちを満たすためでもあり、つまり何も持っていない私たちが全てのものを持っている、その接点は十字架ですね。私たちの呪いと言われているこの地上のその罪ですね、死の力がこう私たちに働くんですが、つまり死と呪いは一体として私たちはその罪の結果負うことになりますが、その呪いは木にかけられる者は皆呪われると書いてある通り、イエスは木にかけられて私の代わりに呪いとなられた。だから私たちはその呪いを受けることない。呪いの代わりに祝福を、死の代わりに命が与えられている。この十字架はこの地上にあって私たちを犯すすべてのものをすべてひっくり返す、そういう力を持っています。死の力を神の力、よみがえりの力で覆う、飲み込む、それこそが主の勝利です。死は勝利に飲まれてしまった。死をお前の勝利はどこにあるのか、死をお前のトゲはどこにあるのか。すべてのものがこの十字架の中にあって避けることはできないんですよ。このイエスと共に十字架にかけられて死んだからこそ私たちはよみがえった。この地上のすべての問題はこの死とともに、この地上にあるすべての問題はその十字架の死とともに釘付けにされています。しかしそこから先、永遠にある私たちの生き方、天にある生き方はよみがえりの中にあります。ですがこれを分けることは愚かしいことなんです。十字架は死と復活が一体となっている場所ですから、よみがえりだけを取り出すことはできません。ですから死を避けることもできませんし、私たちの罪を葬られたこの罪の問題をに触れることなく、十字架をに触れることはできない、これを飛ばすことはできないんですよ。つまり全てが一体となって私たちに与えられているんです。それは永遠の初めに私たちを選んだとエペソの一章に書いてありますが、つまり主ご自身がその私たちが救われたと十字架の接点を受け取った時には、もうすでに永遠の昔から私たちを選んで、天地万物が作られるもの前から私たちを定めたというものが始まり、そしてそのイエスの十字架の、これは前にもお話ししましたが、イエスご自身がこの十字架の上で完了したと叫ばれた、この十字架で完成した、すべて払い終わった、その代価払い終わった、それはこの 杯は私の血で立てられる新しい契約であると言った、この契約のその代価を払い切った。そのことによって主は黙示録の最後の死、エルサレムが完成する、あの黙示録の、21章だったと思いますね。21章の、6節ですね。ことはすでになった。私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである。ことはすでになったという方が、初めであり終わりである方が、私たちの永遠の始まりと永遠の終わりを完成した。これはイエスの十字架の完了したという言葉と直結しています。つまり主イエスキリストの十字架は、私たちの永遠の始まりから永遠の終わりまで、そのすべてに一貫して主の御業が完成したと言わしめるものなんですよ。それを私たちはこの十字架をなくして得ることはできません。そして主がなぜこれほど十字架にこだわられたのか、それは私たちの罪はこの神の国に入るという、神の国を継ぐということを継がさせないものなんですね。つまり肉と罪は神の国を継ぐことがありません。ガラテヤ人の手紙を読みましょう。これはよく、肉と、御霊の実ですね、このことについて語られる場所です。5章の、19節から読みましょう。肉の働きは明白である、すなわち不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、まじない、敵意、争い、そねみ、怒り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、円楽およびその類である。私は以前も言ったように、今も前もって言っておく、このようなことを行う者は神の国を継ぐことがない。肉の思いは神の思いに逆らいます。肉の思うことは罪です。そしてこの結果、神の国を継ぐことがないってはっきり書いてるんです。つまり私たちはこれを持ったまま神の国に入ることはできません。だからこそ十字架が私たちに与えられていて、私たちの人生のすべてにおいてイエスの血が、ただ一度流された血が、私たちを人生のすべてにおいて主の前にその罪が表され、洗い流されるという、イエス、神に近づこうとする、神の国に入ろうとする、そうするのであれば、私たちの罪というのは必ず照らされるんです。照らされない人は存在しません。照らされるんです。そしてその罪がその十字架の血潮によって現れるんです。つまりもうすでにその一つ一つの罪々を許されたというそのものはもう完了して与えられていますが、私たちの時間軸においてその肉が、その罪が罪を犯させるなら、私たちはその一つ一つのことを即座に主の前に行って、いや主に近づくのであれば即座に表されますから、それを悔い改めて主の血潮によって洗ってもらうんです。これは恵みですよ。重荷がすべて去るんですよ。自分が正しいって言い張る必要性は全くないんです。その血が私たちを洗って、その罪が洗われるということは何の言い訳もしない、自分を義だと立 正しいとするために何をする必要性は何にもないんですよ。それをすべて手放して主の十字架の前に現れるんですよ。これは甘い経験です。自分の力で何かをしようとしていたものがすべて打ち砕かれる場所です。そんなものはいらないんですよ。神の義が表されるだけです。自分の義を主張し続けたものはもう下ろしていいんですよ。自分の義を主張するから神を恨む、自分の義を主張するから人にその罪をなすりつけて人を裁かなければならなくなる、人を傷つけなければならなくなる、そんなものはもういいんですよ。その罪はあなたの罪、私の罪ですから、誰かになすりつけたり責めたり傷つけ合う必要性は全くない。私の罪の問題として私が神の前に預ける、そこで得る恵みなんです。むしろそれを退けたら私たちはその恵みを失っているんですよ。永遠の重荷を追い続ける苦しみを持ち続けて神の国に入れないでもがき苦しむ者たち、歯ぎしりをこの地上で私たちはしているんです。神の国に入れない歯ぎしりを私の内側は知ってて、私の霊は知ってて、罪の悔い改めを退けようとするのであれば、そこに入れないで、その入れない苦しみを私たちは追って叫んでるんですよ。その内側が叫んでる、その精霊が私たちの内から叫んでるんですよ。その悔い改めを退け続け、その罪というものに対して私たちが向き合うことなく、またその罪の悔い改めというのはその方向を転換して神の国のものとして生きる、神のものとして生きる、神の性質を預かるものとして生きる。神の性質は聖です。神の性質は義です。神の性質は愛です。神の性質と言われているもの、これは光です。神の性質に私たちは全て預かっているんですから、そのようなものとして生きるんですよ。この世のものとは全く別の生き方をします。この方向転換をしないで罪の中にずっと私たちが生き続けたらどうなるのかということが、つまりその悔い改めを退け罪というものの中に浸り続ければどのように恐ろしいことになるのかということが、エペソ人の4章の17節から書かれています。エペソ人への手紙の4章の17節からです。そこで私は主にあって厳かに進める。あなた方は今後異邦人が虚しい心で歩いているように歩いてはならない。彼らの知力は暗くなり、その内なる無知と心の硬化とにより神の命から遠く離れ、自ら無感覚になって欲しいままにあらゆる不潔な行いをして放縦に身を委ねている。しかしあなた方はそのようにキリストに学んだのではなかった。あなた方は確かに彼に聞き、彼にあって教えられてイエスにある真理をそのまま学んだはずであると。つまり私たちがこれを放置し続けるのであれば、私たちの知力という、つまり神から与えている知性は偽りに覆われ続けますから、暗くなり光のものではなく闇に近づきますから、そしてその知識は神にある知識ではありませんから何の意味もなしません。無知、何も知らないものとなり、そしていいですか、その心が、その私たちの内側から精霊が私たちに働きかけるとき、私たちは罪を犯せないと、神の種が私たちの内にあるから罪を犯せないと書いてあるのはなぜか、それは聖霊が私たちの内からその良心を呼び覚ましてチクチクってやるんです。わかりますかね。しかしこれが無感覚になる、罪がわからなくなる、これは怖いことです。 そして心が固くなる、つまりその悔い改める機会、その神が働く機会、神の愛と恵みを受け取る、その愛と恵みが目の前に通っても心が固くなりになっていて、そこに興味は出ず、わかります、まっしぐらに永遠の滅びに向かっている、私たち自身がしていることが全然わからないで、どんどんそれを突き進めていってしまうっていう怖いことが起こるんですよ。聖霊を汚す罪は許されることはないって書いてありますね。この聖霊を汚すというのは、いいですか、私たちのうちに共に住まう神として、イエスご自身がご自身の命を私たちのうちに与えてくださった、この聖霊は私たちのうちで、ね、知性、感情、意志を持って働きかけて生きてるんですよ。これを退け続ける、退けるというのは侮るんですよ、汚すんです。それをし続けたらもう誰が語りかけるのか、私、あなたは立ち返らなければならないよ、神から遠く離れてるよ、もう戻れないよ、あなたが行く道は滅びだよ、これを誰が語りかけます。つまり聖霊を汚す罪というのは、この聖霊が私のうちで生きておられるというのを無視し続けるのであれば、語りかけを無視し続けるのであれば、これは無感覚になって当たり前、その罪をずっと続ければ救われた者たちが全く違うものになるということが分かります。つまり神に逆らう者、神を呪う者、つまりサタンが通った道ですね、その道に進みますから、永遠の滅びに向かいます。そして神に最初に救われた子の選びを失います。ヘブル人の手紙の10章の26節からですかね。いいですか、10章の26節、もし私たちが真理の知識を受けた後にもなおことさらに罪を犯し続けるなら、罪のための生贄はもはやありえない。ただ裁きと逆らう者たちを焼き潰す激しい人を恐れつつ待つことだけがある。モーセの律法を無視する者が憐れみを受けることなしに 2,3 の人の証人に基づいて死刑に処せられるとすれば、神の子を踏みつけ自分が清められた契約の地を汚れたものとし、さらに恵みの御霊を侮る者はどんなにか重い刑罰に値することであろう。復讐は私のすることである、私自身が報復すると言われ、また死はその民を裁かれると言われた方を私たちは知っている。生ける神の御手のうちに落ちるのは恐ろしいことであると。つまり罪を犯し続け、その罪を放置し続け、そしてそれを十字架の前に出さないのであれば、私たちの心が硬化し聖霊を侮り続けるのであれば、わかりますか、罪のための生贄は、家はもはやありえないんです。私たちのうちに働きかけ、いいですか、これも簡単なことですよ。イエスの十字架の前に自分を置いて、自分で義としよう、自分が義だということをやめて、その罪を主の前に照らし出される前に告白し、すいません、許してくださいと、あなたからかけ離れたものですと、あなたのものとして作り直してくださいと、まあ、その詩編の中にダビデが罪を照らされたその姿、そこに 主に悔い改める者の姿が表されています。詩編の51編ですね。これちょっと読みます。神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私の諸々の咎を拭い去ってください。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。それゆえあなたが宣告をお与えになるときは正しく、あなたが人を裁かれるときは誤りがありません。見よ、私は不義の中に生まれました。私の母は罪のうちに私を身ごもりました。見よ、あなたは真実を心のうちに求められます。それゆえ私の隠れた心に知恵を教えてください。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。私に喜びと楽しみとを生み出し、あなたが砕いた骨を喜ばせてください。御顔を私の罪から隠し、私の不義をことごとく拭い去ってください。神よ、私のために清い心を作り、私のために新しい正しい霊を与えてください。私を御前から捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、自由の霊をもって私を支えてください。そうすれば私は咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。神よ、我が救いの神よ、血を流した罪から私を助け出してください。私の舌は声高らかにあなたの義を歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを表すでしょう。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が反省を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を楽しめられません。あなたの御心に従ってシオンに恵みを施し、エルサレムの城壁を築き直してください。その時あなたは義の生贄と反祭と全き反祭とを喜ばれるでしょう。その時あなたの祭壇に牡牛が捧げられるでしょう。つまり自分が砕かれて砕けた悔いた心、これを主は楽しめられないんです。砕けた魂が、硬化した心が打ち砕かれて、主の前に私を打ち砕いて、私の義を打ち砕いて、主の前に、神の義の前に、私は罪人ですと、罪を犯しましたと、はっきりと言えるもの、そこに清い心、新しい霊、主が私たちに与えてくれる正しい霊を私たちのうちに住ませて、私たちは他の霊の干渉を受けないんですよ。いいですか。罪をずっと塞ぎ続ければ私たちの心が足場になって、サタンは私たちにあらゆることをしてくるでしょう。しかしこれを砕いてしまえば、正しい霊は、いいですか、聖霊が住むところに悪しき霊なんか住まないんですよ。悪霊なんか近づきません。ですから私たちはその罪を悔い改める必要性があるんです。そしてそれは、いいですか、すべてのもの、神の国を継ぐというすべてのものがついているものですよ。その喜びを受け取るものですよ。そして主の愛を見るものです。花嫁としての、いいですか、永遠の行き先を私たちは見るんですよ。それが十字架を見て悔い改めるということの、この私たちの努力に一切よらずに神から与えられたものです。私たちにはできないって主は知ってましたから。神である方が地上に人の姿をとって、全く罪のないものの生贄がなければ、その命の代価がなければ、その罪は許されることはなかった。だから神である方でしかが人になるしかなかった。この方が天にあったにもかかわらず、全ての万物を持っておられたのに全てを捨てられ、無限であった方が有限となられ、地に最も低いものとして、あの家畜小屋に生まれた、臭くて暗くて汚くて、これはいいですか、 私たちの心の中、私たちの住んでいるこの世の中、その実体化しているその中で、最も低い場所に、最もその中核たる部分に生まれざるを得ない、そして最も貧しいものとして父母に仕えられて、そしてその中で人の生きるその道を歩みながら人の姿を見ますね。そして公にご自身を表されるその姿は、全ての者たちの痛みを担い、全ての者たちの罪を担い、そのためにご自身を表される道のりを歩むために枕する場所もなかった。主が下られたんですよ。そして罪があったのに、私たちには罪があり、彼には罪がなかった。いや、罪を知らない方でした。コリント人への手紙の2章の、5章の、21節にこう書いてありますね。5章の21節、神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされた。それは私たちが彼にあって神の義となるためであの、なのであると。これが神の義ですよ。神の義が表された私たちに、私たちが神の義になる。いいですか。自分の義を打ち砕いて神の義となる、神の義が表された神の義となる。そのために罪を知らない方を十字架にかけなければならなかった。これが十字架の私たちの姿ですね。私たちのその罪を負ってご自身が罪となられ、私たちを神の義とした。そういう工程を取らなければ私たちを救うことができませんでした。それは今も変わらないんですよ。いいですか。表面に私たちが聖徒とされた、クリスチャンとされた、しかしこれね、多くの人たちが表面の信仰だけ、あるいは十字架をね、初めの部分に押し込めて、この初めの愛から離れることをね、そっとずっととどまっていて、その十字架のうちに共にかけられ、共によみがえるということをずっと味わっていれば、それで私たちはこの地上においての部分をの大半を天に直結させることが、もし、ね、もちろんできるんですけれども、それを卒業しちゃうもんですから、私たちはその十字架のところから離れて、苦しみ続けますね、つまり私たちはこの主による恵みと言われているものを受け取り損なう私たちの固くなさがね、救いという十字架のその技を受け取り損なってしまう。私たちの義を立てようとすることだけに大半を終えてしまう、そういうクリスチャンが本当は多いんですよ、十字架に私たちがかけられたその事実を退けてしまったら何の意味もないんですよ。よみがえりも得られません。そしてこの罪のものは現れません。神の国に入るということをこの地上で現れることはありません。でも私たちがそこにとどまる、初めの愛にとどまり続けるのであれば、私たちはそれを得るんですよ。ここまで私たちが分かち合ったのは、それを、ちょっと今ね話しましたけれども、置いてしまったがために、多くの人たちはそのクリスチャンでもですよ、いろんな部分に矛盾持ちますね。十字架の前に行かないんですから、罪が現れて知らないうちにそれを隠しますね。だ、そういうものが噴出するんですよ、内側でね。だから表面ではね綺麗に見えますけれども、中ではね争いが絶えない、ね、 ういうものやね、あるいはその自分の人には言えない問題を抱え続ける、ね、ことかね、いろんなその水面下にあるすごく暗い問題を私たちはね、その罪という問題を持つ、これね置き去りにしたから持っちゃうんですよ。でもこれは私たちはいつでも主の十字架の前に出れば瞬時にそのものが悔い改めが与えられるんですよ。主の前に悔い屑を折れる魂という柔らかい状態で主の前に出るのであれば、それはすべてすぐに触れて許されたっていう喜び、愛が注がれたっていう喜び、新しく生まれたっていう喜び、それが毎回得られるんですよ、ね、喜んでいなさいって言ってもね、無理して喜ぶことではないですよ。わかります？大きな声を出して叫んで楽しそうにしているっていう、そういうねクリスチャンいっぱい見ましたよ。だけど本当は苦しいでしょ。もうね、心の奥底ズタズタですよ、ね、その躁状態と鬱状態を繰り返して躁鬱状態になっちゃう、ね、そういう人いっぱいいますよ、ね、それで躁鬱状態をどうやって取り返そうとしてカウンセリングに行ったりとか、カウンセリングの本を読んだりとか、ね、素晴らしい素晴らしいって言ってるんだけど、イエスのところには行かないね。そういう人たちたくさんいるんですよ、あっちこっちでね。だからね、教会から離れた姿、本当の姿っていうのをね見せられた時にはね、ショック受けるよ。でもきっと受けますよ、こうクリスチャンの本当の姿を見た時にね、ね、右の方をね歌えた左の方なんてとてもじゃないけど出さないでね、もうね、やってほど頭叩いちゃったりするような、そういう姿っていうのもね出ちゃってて、ね、本当に私たちでどういう罪を犯し続けるんだろう、主の愛なんて全然現れてないし、でこういうことはあるじゃないですか。そういうボロボロな私たちの姿をどうして自分で守って何とかしようとするんですか、作ろうとするんですか。主の前に悔い改めて方向転換をするんです。悔い改めてその罪を許してくださいと言い、その罪をもう犯したくないんですと、もう全く洗い去ってこの道じゃない新しい道へ行かせてくださいと叫べば、主はその罪と、そして罪化の生贄の、ね、リストの中に罪の生贄と罪化の生贄って両方あるんですよ。罪のためと罪の、ね、犯した結果にこの地上で負う、それも全部主は払ってます。その道を開くんですよ。私たちの罪を許してくださいと言えば、この地上で罪を犯さない道を、そして犯してしまった罪を、それを代価を払うんですよ。主がその道を開くんです。いいですか。そして感謝の生贄、和解の生贄、主に喜び、主を賛美し、恵みを受け取る、その生贄を捧げられるんですよ。これはね、十字架の姿を、ね、表すあの、幕屋で捧げられた生贄の中に私たちが与えられている恵みとして現れているものじゃないですか。これを同時に受け取るから嬉しいんですよ。イザヤ書の一章ですね。この間ちょうど兄弟がここからお話をされてメッセージされましたけれども、まさしく再び私自身もアーメンと思う同時に、主ご自身がこれがあなた方の姿だともう一度語っておられると聞きました。アモツの子イザヤがユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの世にユダとエルサレムについて見た幻、天を聞け、地を耳を傾けよ、主が次のように語られたから、 私は子を養い育てた、しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を知り、ロバはその主人のまぐさおきを知る。しかしイスラエルは知らず、我が民は悟らない。ああ罪深い国人、不義を追う民、悪をなす者のゆえ堕落せる子らよ。彼らは主を捨て、イスラエルの聖者を侮り、これを疎んじ遠ざかった。あなた方はどうして重ね重ね背いて、なおも打たれようとするのか。その頭はことごとく闇、その心は全く弱り果てている。足の裏から頭まで完全なところがなく、傷と打ち傷と生傷ばかりだ。これを絞り出すものなく、包むものなく、油を持って和らげるものもない。あなた方の国は荒れ廃れ、町々は火で焼かれ、田畑の者はあなた方の前で外国人に食われ、滅ぼされたソドムのように荒れ廃れた。シオンの娘はブドウ畑の仮小屋のように、キュウリ畑の番小屋のように、包囲された町のようにただ一人残った。もし万軍の主が我々に少しの生存者を残されなかったなら、私はソドムのようになり、またゴモラと同じようになったであろう。あなた方ソドムの司たちよ、主の言葉を聞け。あなた方ゴモラの民よ、我々の神の教えに耳を傾けよ。主は言われる。あなた方が捧げる多くの犠牲は私に何の益があるか。私は牡羊の反塞と肥えた獣の脂肪とに空いている。私は牛あるいは牡羊あるいは親木の血を喜ばない。あなた方は私にまみえようとしてくるが、誰が私の庭を踏み荒らすことを求めたか。あなた方はもはや虚しい供え物を携えてきてはならない。勲功は私の忌み嫌うものだ。新月、安息日、また改宗を呼び集めること、私は不義と正解とに耐えられない。あなた方の新月と定めの祭りとは、我が魂の憎むもの、それは私の重荷となり、私はそれを追うのに疲れた。あなた方が手を伸べるとき、私は目を覆ってあなた方を見ない。たとえ多くの祈りを捧げても私は聞かない。あなた方の手は血まみれである。あなた方は身を洗って清くなり、私の目の前からあなた方の悪い行いを除き、悪を行うことをやめ、善を行うことを習い、公平を求め、虐げる者を戒め、みなしごを正しく守り、家父の訴えを弁護せよ。主は言われる。さあ我々は互いに論じよう。あ、ちょっとこれ後に残しましょう。いいですか。その前の私たちの姿、足の裏から頭まで完全なところがなく、傷と打ち傷って生傷ばかりだと。これを絞り出すものなく、包むものかものなく、油を持って和らげるものもないと。私たちの罪がそれをしているんですよ。私たちの罪がそれをしています。そして私たちの罪がそれをしているのを覆い隠して、恐ろしいことにですね、主の前に、ね、出てこれ祭りを行っていますね。私たちがどんなに主の前に集って礼拝を捧げて、どんなに喜んでいるふりをしていたとしても、この本質を主は見ておられるんですね。つまり近づくことができないのに、無理やり主の前に祭りを捧げても私は喜ばないと、その祭り生贄を退けているんです。わかりますか。私たちが、ね、主の手が短いんじゃない、私たちの罪が主を遠ざけてるんですよ。主を遠ざけてる。でもおそらくこれは、私はね、いろんなところでそういうものを見てきましたけども、主の十字架を退けて、自分の罪を退けて、主の前に全く心とならず、その固い心のまま表面を取り繕って集まるその集い、主は本当に喜びません。主は忍耐を持ってずっとそれを、忍耐を持って待っておられても、それでもやがてそれが変質していき、主を遠ざけるものとして偶像化していきますね。全く違う祭りが出てくるんですね。そのこの3つの祭りはね、イエス様がおられる、イエス様が来られる頃にはね、ユダヤ人の祭りって名前に変わってますからね。ユダヤ人が作った祭りですよ。つまり ね、私たちが形を作った祭りは主は喜ばない。やがてユダヤ人がその祭り、主を本当に受け入れた者だけが救われたように、逆に言えば主を受け入れられない者、受け入れなかった者が退けられたように、受け入れなければ退けられるんです。なぜなら十字架は恵みの場所でありますけれども、裁きが同時にあるんですよ。つまり裁きと恵みというのは実は怖いことに見えますが同居している。つまりこれはどちらを選択するかによって出てくる結果ですから。でも主はその恵みを受け取る、そのハードルは主に向かうその道を取るのであれば、つまり私たちと十字架を取るのであれば、これは非常にたやすいことですが、これを退ければ裁きに向かっていくんです。つまり私たちはこの同時に目の前にその十字架の姿を見るんですよ。その十字架の姿、この姿は私たちが十字架にかけられて裁きを受ける、永遠の裁きを受けるはずだったあの姿と全く一緒なんですよ。私たちが受けるための裁きのあの姿が主がかけられたあの十字架の姿です。いいですか。それを主が追ってくださるというところに立つのか、それとも私を通し続けて私がその裁きを負うのか、かたくなに聖霊を拒み続けるのであれば、私たちはその罪を退け続けて自らで何とかしようとするのであれば、私たちはそこにまっすぐに進み主に捨てられます。しかし恵みはここからです。主は言われる、さあ我々は互いに論じよう、たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ、紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ、もしあなた方が心よく従うなら地の良きものを食べることができる、しかしあなた方が拒み背くならば剣で滅ぼされる、これは主がその口で語られたことであると。罪は血を求める血の色、二度染めの赤です。一度じゃない、二度に染める真っ赤な赤、血を求め死を求める赤です。しかしイエスがご自身の血によって、その血によって私たちを洗うのではあれば、それは白くなる。主の血潮の多い贖い、それを受け取ったものは真っ白になるんですよ。赤いね、色のサングラスをかけてね、赤い服の人を見るとね、白い服着てるように見えるんですよ。真っ白い服を着てるようにね。主がその覆いをかけられるからこそ、それは白いもの、神の義に覆われて義とされるんですよ。私たちはそれを共有するエクレシアではないですか。私たちのそのもちろん私たちのその始まり一つとされるというのは、実はこの十字架から一つとされているとはっきりと書いてありますね。ガラテヤ人の手紙の3章26節、あなた方は皆キリストイエスにある信仰によって神の子なのである。キリストに会うバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのである。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。もしキリストのものであるならば、あなた方はアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのである。とここに書いてあるじゃないですか。イエスを着る白い衣、イエスと共、イエスと一つとされたから私たちは一つなんですよ。共に十字架にかけられ、共によみがえったから一つなんです。今血と肉に私たちが共に預かったのはこのことですよ。 そしてそれがエクレシアの本質です。そしてここは書いてある、神の国を継ぐんだと、私たちの約束が与えられている相続人なんだと、この未来における私たちの結末はここにはっきりと書いてあるじゃないですか。エクレシアとしての本質がここに全て集約して書かれてるんですよ。もしも私たちのその罪を取り除くのであれば、私たちはその一つとされるという中に、私たちは一つの命を享受し、御霊を享受しますから、聖霊を享受しますから、その命があふれあふれて、その命の川は流れ始めます。命の川のビジョンは、エゼキエル黙示録に描かれていますけれども、一番最初に創世記のところにも描かれていますね。創世記に出てくるエデンの園にかか流れている4つの川で、これ口語訳で読みますけれども、じゃあ創世記の、4章の10節から14節ですね。あ、すいません、4章じゃないですね、2章ですね、すいません、2章の、10節から読みます。また一つの川がエデンから流れ出て、その潤し、そこから分かれて4つの川となった。その第一の名はピソンといい、金のあるハビラの全地をめぐるもので、その地の金はよく、またそこはブドラクとシマメの音を産した。第二の川の名はギホンといい、フシの全地をめぐるもの。第三の川の名はヒデケルといい、アッスリアの東を流れるもの。第四の川はユフラテであると。エデンのその、私たちは罪のゆえに追い出され、そしてこの川の恵みを受けるものではなくなったんですね。この川の名前、これは聖霊の性質を表す言葉、意味を持っています。ピソンは溢れるもの、ギホンは湧き出る、流れ出す、そしてヒデケルは激しい急流という意味です。で、ね、ユフラテは、甘美というね、そういう意味を持ちますが、その聖霊の性質を表すその流れ、その聖霊の流れの中に私たちはどっぷり浸って、生きていたあのエデンの園から出てきてしまった。しかし私たちがその罪を主の前に解決するのであれば、命の川が流れ始めて、自由に流れ、このエクレシアだから溢れ始める、その命の川の流れが再開します。しかし私たちがとどめ続けるのであれば、それはずっととどまってしまう。命の流れを止めてしまえば、ね、同じヨルダン川にある湖、ガラテヤ湖 司会ですかね、のところにあるあの、ね、海が全く違う、流れがとどまって死ねば死の海になる。それと同じように私たちがその罪によってとどめてしまうのであれば、それはこのエクレシアが命を持たないものになる。しかしそれを主の前に告白するのであれば、その命の中は流れ始めます。私たちが一人一人が、ね、たまものを持っています。その一人一人のたまものというのはこの聖霊の現れです。そしてたまものと言われているものは、これはやがて新たにもう一回話をしますけれども、互いに使い合うために、自分のものではないんです。共有財産です。自分のために使ったらね、それはサタンと同じものになります。わかります？自らを高ぶらせ、自らの地位のためにあるものではありません。イエスの体、キリストの体を立て上げられるためにある。それは命が流れの中で初めて自分が自分のところに罪のためにとどめるのではなく、その中で自らのことを無にして、なくして、使い合って、捧げて、その中で流れの中で初めて発揮されるものです。自らに栄光を期し、その賜物がどのように評価され、その賜物のように自分が褒められるためにもし使ったとしたら、それは死の道具、狂気でしかないんですよ。非常に危険なものです。だからその賜物という問題に対しても主の前に全くへりくだって、自分が無とされたものでしかそれを発揮すられることはないんです。真の姿がね、わかります、ね、免許を持ってない人が突然車に乗るようなもんですよ、ね、大型トラックに乗って大暴走するようなもんですよ、ね、でも免許を持ってなくてもイエス様が運転してくださる、まあね、ベテランの F1 レーサーみたいな、ね、すごい人が運転してくれれば大丈夫なのと同じように、私たちはイエス様のその命によって初めてそれが発揮されるんですね。その命の川の流れ、まあ、御霊についてね、たまものの性質について、分かち合いましょうとお話ししましたけど、これをとどめたのはここにあります。まずこの私たち自身の姿をもう一度見なければならないからです。そしてその十字架の前に私たちが照らし出される必要性があります。私たちのその罪人として主に叫び続けている叫びを見ていきたいと、先ほどイザヤ書の中で私たちの姿を見ましたけれども、私たちがこれは抜粋しながら言います。マラキ書の中に、そしてもし私たちがこれを、私がこれを分かち合おうと思うのは、私たちがこの言葉を口にしているのであれば、少しでも思い当たれるのであれば、それは自分で義を立てようとせず、イエスの義にすがってください。イエスの十字架の前に悔い改めますと、一つ一つを、そうですと、私は罪人ですと、その上に裁かれるのではなく悔い改めて恵みを受けさせてくださいと、私たちの姿を少し見ましょう。マラキ書の一章二節読みますね。主は言われる、私はあなた方を愛したと。ところがあなた方は言う、あなたはどんなふうに我々を愛されたか。私たちが主に愛したから、愛されているのにもかかわらず、あなたはどう、あなたは本当に愛しているのかと、あなたの愛とは何なのかと、愛の本質すら疑い、それが必要のないかのように言う私たちの言葉があります。そして6節ですね。子はその父を敬え、しもべはその主人を敬う。それで私がもし父であるならば、あなた方の私を敬う事実がどこにあるか。私がもし主人であるならば、私を恐れる事実がどこにあるか。私の名を侮る祭司たちよと、万軍の主はあなた方に言われる。ところがあなた方は、我々はどんなふうにあなたの名を侮ったかと言い、汚れた食物を私の祭壇の上に捧げる。またあなた方は、主の代は癒しむべきものであると考えて、我々はどんなふうにそれを汚したかという。あなた方が盲目の獣を犠牲に捧げるのは悪いことではないか。また足のなえたものをやめるものを捧げるのは悪いことではないか。今これをあなたの司に捧げてみよう。彼はあなたを喜び、あなたを受け入れるであろうかと万軍の主は言われる。神に捧げるための私たち自身です。神に捧げるための私たちの人生です。神に捧げるための私たちの愛です。残りカスを捧げているってことです。わかりますかね。最も最善のもの、最良のものではない、その切れ端を片手まで主に捧げているとする、そのことを主は問われるんです。あなたは最も良きものを、人生の最も良きものを、あなた自身の最も良きものを持って、主に捧げるものは持っているのか、捧げているのか。いや、怪我したと、ね、我々はどんなふうにそれを怪我したか。怪我したと、主の名を侮ったと、そのように主は言われます。そしてその捧げ物を捧げることに対してこう書いてありますね。 ところがあなた方は主の代、十二節ですね、ところがあなた方は主の代は汚れている、またその食物は癒しむべきでも、べきものであると言ってこれを汚した、あなた方はまたこれはなんと煩わしいことかと言って私を鼻であしらうと万軍の主は言われる。鼻であしらうんですよ。人生の他のことが大変で主を鼻であしらう、自分の人生のために、自分の持っているもののために、自分の快楽喜びのために主を鼻であしらう。もうひとたび私たちの姿を十字架の前に照らし出していただきながら読んでいきます。ぬかづいてその言葉を主の前に許していただきたいと願います。二章の五節読みますね。彼と結んだ我が契約は生命と平安との契約であって、私がこれを彼に与えたのは彼に私を恐れさせるためである。彼はすでに私を恐れ我が名の前におののいた。彼の口には誠の律法があり、その唇には不義が見られなかった。そうです、私たちの律法、それはイエスそのものですね。律法学者パリサイ人の義に勝る義を持っていなければという、その義はイエスご自身が本体である。イエスを愛し、神を愛し、隣人を愛する、そこで成就する主の命が私たちのうちに生きて、神の性質に預かるものだからこそ自然とそうされていく、神の義が表されていく、それが私たちの律法です。一点一角も滅び落ちることはありません。しかし私たちは、いいですか、こう続きますね。彼は平安と公義と思って私と共に歩み、また多くの人を不義から立ち返らせた。祭司の唇は知識を保ち、人々が彼の口から律法を尋ねるのが当然である。彼は万軍の主の使者だからだ。ところがあなた方は道を離れ、多くの人を教えてつまずかせ、レミの契約を破ったと万軍の主は言われる。あなた方は私の道を守らず、律法を教えるにあたって人に偏ったがために、あなた方をすべての民の前に侮られ、癒しめられるようにする。盲人が盲人を導くとはこのことであり、その者たちが導くのは地獄と死です。私たちがイエスを私たちの律法とし、生ける命を、この心に書きつけられた律法のままに生きるのであれば、生きるというものを私たちはもらっているにもかかわらず、その命が与えられているのにもかかわらず、それを曲げて語り惑わせ、死に追いやった者たちに対して語られている言葉です。祭司とは私たち自身です。都合のいい時に祭司を使うものではありません。私たちは全て祭司です。私たちに語られています。13節、あなた方はまたこのようなことをする、すなわち神がもはや捧げ物を顧みず、またこれをあなた方の手から喜んで受けられないために、あなた方は涙と泣くことと嘆きと思って主の祭壇を覆い、なぜ神は受けられないのかと尋ねる。これは主があなたとあなたの若い時の妻との間の契約の証人だったからである。彼女はあなたの連れ合い、契約によるあなたの妻であるのに、あなたは彼女を裏切った。一つ神は我々のために命の霊を作り、これを支えられたではないか。彼は何を望まれるか、神を敬う子孫であるゆえ、あなた方は自ら慎んでその若い時の妻を裏切ってはならない。イスラエルの神主は言われる、私は離縁する者を憎み、また虐げを持ってその衣を覆う人を憎むと万軍の主は言われる。ゆえに自ら慎んで裏切ることをしてはならない。この奥義はキリストと私たちの間に与えられているものです。そして私たちの夫婦男女の関係の中に現れているものです。この関係は奥義であって、 私たちのすべてエクレシアと言われるものを貫いているものです。これを汚してはなりません。イエスを愛する、ただ一人イエスを愛する、その関係がこの中ににじみ出ているものです。そしてイエスを裏切ってはなりません。ただ一人この方だけを愛するべきであるのに。いいですか、聖書の他の箇所には貪欲は偶像礼拝であると書いてあります。偶像礼拝とは一つのものではないんです。私たちが貪欲に私たち自身を声太らせ喜び、私たちのために生きようとするとき、私自身を神とするんですよ。私の喜び、私がすごい、私が達成した、私の名が、私が偶像になる、あるいはその偶像を他の人に押し付けます。ですから名のあるメッセンジャーとかそういう人たちとくっついて歩いてますね。そういう人たちいっぱいいますね。あるメッセンジャーが好きだっていう状態にもなることもあるでしょう。でもこれと会員関係に入ってはならないんですよ。わかります。その会員関係を犯すのであれば自分の信仰はそのものと重ねているんですね。つまり自己崇拝を、その人を重ねて、その人を通して自己崇拝をするっていう、そういう勧誘を犯すんですよ。私たちの偶像礼拝って信仰でさえこれやるんです。偶像礼拝私たちいっぱいやるんですよ。わかります。ただキリストを愛するために私たちは生きてるんです。キリストの純潔をも愛する、純潔を持つ花嫁です。これを汚した、それを主が私たちに語ったとき、私たちは何と答えるでしょう。こう語っている姿が書いてありますね。あなた方は言葉を持って主を煩わした、しかしあなた方は言う、我々はどんなふうに彼を煩わしたか。それはあなた方がすべて悪を行う者は主の目によく見え、かつ彼に喜ばれるといい、また裁きを行う神はどこにあるかというからであると。十字架を退けて歩むのであれば裁きを見ることがないですか。いえ、永遠の裁きは必ず付きまとっているんです。自分が避けているだけです。避けられません。しかしその裁きは、裁く方は神はどこにあるかと神を侮る言葉さえ吐いてしまう、その姿が私たちに、私たちの中にあるのであれば、主に許しを乞いましょう。さらに三章の六節から言いますね。主なる私は変わることがない、それゆえヤコブの子らよ、あなた方は滅ぼされない、あなた方はその先祖の日から我が定めを離れてこれを守らなかった、私に帰れ、私はあなた方に帰ろうと万軍の主は言われる。ところがあなた方は、我々はどうして帰ろうかと尋ねる。自分の道を通すのであれば、自分の道が、自分の場所が居心地よく、どうして帰ると叫びます。続きますね。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかしあなた方は私のものを盗んでいる。あなた方はまたどうして我々はあなたのものを盗んでいるのかという、十分の一と捧げ物を持ってである。あなた方は呪いを持って呪われる。あなた方すべての国民は私のものを盗んでいるからである。私の宮に食物のあるように十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いてあふれる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと万軍の主は言われる。これを都合よく解釈する人は、そういう教会にいらっしゃった方もいっぱいいるでしょう。十分の一の献金を持ってきなさいとね、それで恵まれますと、主は試してみろと言ってると。いいですか、違います。この十分の一というものの現れは、すべてを捧げるというものの現れとしての十分の一です。ですから私たちの人生、私たちが与えられているすべてのものは主に捧げるものです。主のものなんですよ。私たちはそれを手をつけてる、私たちのものとして手をつけて、主が与えたその恵みを本当であれば
主のものですというのであれば、共に喜び、共に楽しみ、その栄光を共に主と共に表すものになるのに、私のものにしようと握りしめるからこそ、それは盗んだというんですよ。私たちの人生はいいですか、特別な人が捧げられているのではないんです。すべてのクリスチャンは最初からすべての人生、すべての命が主に捧げられているものなんです。覚悟をするものでもない、何かをするものでもない、すべての者たちは最初から主に捧げられた人生しか持ってないんです。そのために命が与えられているんです。そのために新しく生まれ変わったんです。それが私たちの人生であるのに、私たちが盗んでいいはずがないんです。主は、13節読みます。主は言われる、あなた方は言葉を激しくして私に逆らった。しかもあなた方は、我々はあなたに逆らってどんなことを言ったかという、私たちが語られてきたこれまでの御言葉、それは重い言葉も痛い言葉もいっぱいあったでしょう。それを私たちはスルーしてはいけませんね。なぜなら恵みが与えられている、悔い改めが与えられているんです。逆らってはなりません。しかしこの先に書いてあります。神に仕えることはつまらない、我々がその命令を守り、かつ万軍の主の前に悲しんで歩いたからといって何の益があるか。今我々は高ぶる者を祝福された者と思う。悪を行う者は栄えるばかりでなく、神を試みても罰せられない。神に仕える、神に捧げる、神のために生きるの何の益があるかと、私は簡単に私たちは言います。私の益にあるのは、私の益になるのは私のために生きることじゃないかと。違いますよ。神の益になるために生きるからこそ、神は私たちに全てのものを与えるんですよ。全てを満たしてやまないんですよ。いや、そういうふうに最初から作られてるんですよ。神の益を満たすために私たちは作られてるんです、ね、その通りに生きれば最初から与えられている、もう完成して与えられてるんですよ。そこを逆らうから、その恵みをとどめてしまうんです。私のために生きると、主を退けるから、主から与えられる恵みをスルーしてしまう、退けてしまうんです。そして自らのために生きる者は高ぶる者になるんです。それを、高ぶる者が祝福されている、自分のために生きて自分が高ぶった者が祝福されていると、あれも得たじゃないか、これも得たじゃないかと言うんです。これを持ってるじゃないかと、ね、私たちは確かに十字架のその贖いによって、よみがえりによって、天の座にまでキリストと共に死んでよみがえって、そして天の座にまで共につかせていただいた。しかしイエスの十字架がなければ天の座につくことはないんです。私たちが高慢であって、私たちがその、わかりますかね、私たちには何もないんですよ。主の与えられている権威なんですよ。主がされるんですよ。私たちに謙遜がないのに天の座につくことはないんです。権威を振り回すというのは、ね、ナタを振り回すようなものになってしまう。全てのものを滅ぼす、人を生かすんではなく人を殺すものになってしまう。これは非常に危険です。ご自分を無にしたイエスだからこそ、全ての権威の上に立った。同じように私たちが自分の名声を全て消して、イエスの誉れのためにもし生きるのであれば、私が決して見返りを与えられなくても、寂しくとも、罵られても、退けられても、評価を何も一切されなくても、それを求める必要性すらない。蔑まれれば蔑まれるほど、イエスと同じ道を歩んでいるんですから、認めてもらう必要性もありません。イエスが認められてないんですから。孤独であることを悩む必要性ありません。イエスが孤独だったんですよ。だからイエスは私と一緒に共に歩むんです。 それを気にする必要がないんですよ。人は、多くのクリスチャンがこれを気にするからこそ、自らの利益のために生きようとして天の座に立とうとするその特権を全く違うものに使ってしまったらもったいないことです。イエスの御心のために特権を使うんですよ。イエスの思いのために自分を身にするか無にするからこそ、全てのものが与えられ、全ての祈りは聞かれるんです。主の名を使うことを許される、喜ばれるんですよ。私の思いをこの地上で行うものよと、そう言うんですよ。そうでなければ私たちは傲慢なんです。私たちはこの一つ一つの言葉を吐いています。もしもここと辺りがあったとしたら、この後に答えられる言葉を聞いて主の前に出たいと思います。万軍の主は言われる、彼らは私が手を下ろし手を下してことを行う日に私のものとなり私の宝となる。また人が自分に仕える子を憐れむように私は彼らを憐れむ。その時あなた方は再び義人と悪人、神に仕える者と仕えない者との区別を知るようになる。その十字架の前にぬかずく者と自らの義を立てる者は二つに分けられます。そしてぬかずく者にとっては主の裁きは恵みです。十字架は恵みであり、そしてやがて来る主の裁きも恵みです。しかしイエスの十字架を退ける者は、主の十字架は裁きであり、やがて来るその裁きの日も恵みではなく裁きになる。はっきりと主はこの二つを区別すると、そして私たちの言った言葉が、それが私たちの口が、ね、甘い水と苦い水両方を出しているとヤコブは言ってます。苦い水は罪の味ですね。いいですか、両方を出す、これはおかしいことです。私たちの心には二心があるとも言っている。二つの心、甘いものと苦いもの、罪と主を喜ばせるもの、その両方を持っていてはいけないんです。主はそれを持っているものをはっきりと退けます。ですから主の前に出ましょう。主の前に出ましょう。あの十字架の姿を私の姿として見ましょう。主は呪われたんです。捨てられたんです。永遠の裁きをあの場所で受けられたんですよ。あれは一瞬に見えますか？いえ、永遠の裁きを受けてるんですよ。私の永遠の裁きを受けてるんですよ。あれは私の罪のゆえの結果の姿、私の罪だらけの姿です。罪のゆえの結果として、その傷を私たちは、人の罪、自分の罪、その罪のゆえに傷だらけじゃないですか。その罪をイエスは十字架に負った、あの姿を見ましょう。40と1回足りないあの鞭打ちは、普通の鞭打ちじゃないですね。金属がついてて、打ってそれが刺さって皮を剥ぐ、深いところまで行く傷つける傷ですよ。でも私たちの罪はもっと皆さんの心を奥深く傷つけてるじゃないですか。それはその打ち傷によって癒されたりと、私たちの中にあるあの姿を見てください。あの十字架に釘付けられる音を覚えてますか？初めて救われた時にあの聞こえた音を覚えてますか？私の父の血をえぐるようなあの釘を打つ音は、私たち自身を十字架につけた音、罪を十字架につけた音、死を十字架につけた音、呪いを十字架につけた音、私たちのすべて、この地上にある私たちを蝕むすべてのものを釘付けたあの音です。茨の冠を覚えてますか？私たちは神の王族とされた、王の冠をいただくものとされています。しかし王の冠は 恥辱と呪いにまみれ、悲しみと痛みにまみれ、最も低いものの蔑まれるものの冠です。その蔑まれるものの冠が私たちを王族とする冠になるんです。あの冠を私たちは主と共に受けているんですよ。それを受けなければ私たちは王族になりません。主の痛み、苦しみ、悩み、蔑み、あれがなければ、しかしこれは全部私たちの罪のゆえです。私たちのあの十字架につけられた、神に捨てられた姿を覚えていますか。エリエリ、レマ、サバクタニ。我が神、我が神、何故私を捨てられるのですか。何故遠く離れて私を助けず、私の嘆きの言葉を聞かれないのですか。我が神よ、私が昼呼ばわってもあなたは答えられず、夜呼ばわっても平安を得ません。しかしイスラエルの賛美の上に座しておられるあなたは聖なるお方です。我らの先祖たちはあなたに先信頼しました。彼らが信頼したので、あなたは彼らを助けられました。彼らはあなたに呼ばわって救われ、あなたに信頼して恥を受けなかったのです。しかし私は虫であって人ではない。人にそしられ、民に侮られる。すべて私を見る者は私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振り動かして言う。彼は主に身を委ねた。主に彼を助けさせよ。主は彼を喜ばれるゆえ、主に彼を救わせよと。しかしあなたは私を生まれさせ、母の懐に私を安らかに守られた方です。私は生まれた時からあなたに委ねられました。母の胎を出てからこの方、あなたは私の神でいらせられました。私を遠く離れないでください。悩みが近づき助けるものがないのです。多くの雄牛は私を取り巻き、パシャンの強い雄牛は私を囲み、かき裂き吠えたける獅子のように私に向かって口を開く。私は水のように注ぎ出され、私の骨はことごとく外れ、私の心臓は蝋のように胸の内で溶けた。私の力は陶器の破片のように乾き、私の舌は顎につく。あなたは私を死の塵に伏させられる。まことに犬は私をめぐり、悪を行う者の群れが私を囲んで、私の手と足を差しと差し貫いた。私は自分の骨をことごとく数えることができる。彼らは目を止めて私を見る。彼らは互いに私の衣服を分け、私の着物を着くじ引きにする。しかし主よ、遠く離れないでください。我が力よ、早く来て私を助けください。私の魂を剣から、私の命を犬の力から助け出してください。私を獅子の口から、苦しむ我が魂を野牛の角から救い出してください。私はあなたの皆を兄弟たちに告げ、回収の中であなたを褒めたたえるでしょう。主を恐れる者よ、主を褒めたたえよ。ヤコブの諸々の末よ、主をあがめよ。イスラエルの諸々の末よ、主を恐れよ。主が苦しむ者の苦しみを軽んじいとわれず、またこれに御顔を隠すことなく、その叫ぶ時に聞かれたからである。大いなる改宗の中で私の賛美はあなたから出るのです。私は主を恐れる者の前で私の誓いを果たします。貧しい者は食べて飽くことができ、主を尋ね求める者は主を褒めたたえるでしょう。どうかあなた方の心が常しえに生きるように、地の果ての者は皆思い出して主に帰り、諸々の国の輩は皆見舞いに伏し拝むでしょう。国は主のものであって、主は諸々の国民をすべ納められます。地の誇り高ぶる者は皆主を拝み、地に下る者も己を生きながらえさせない者も皆その御前にひざまずくでしょう。獅子孫孫主に仕え、人々は主のことを来たるべき世まで語り伝え、主がなされたその救いを後に生まれるために述べ伝えるでしょう。祈ります。イエスよ、あなたがその十字架に私たちを招いてくださっていることを感謝します。 私たちはあなたが見せてくださったようにこの御言葉のままに私たちは罪人です。あなたはその罪をあなたの十字架にあるのであれば完全に拭い去り完全に取り去ったと言われました。でもその恵みの深きがゆえにそこから目を背け罪なしと自らの口で言った自らの義を通そうとした罪人です。主よ、私たちを許してください。あなたの十字架のもとに行くのであれば即座にその罪を告白するのであればあなたは即座に許される主ではありませんか。あなたの恵みが深いゆえに憐れみが大きいゆえになぜ私たちはあなただったのでしょう。主よ、お許しください。あなたは私たちを裁きにつけたくないがためにどれほどの忍耐をされご自身の身を裂いているのでしょう。今もなお私たちはその十字架につけ続けている。しかし私たちがその十字架に共につけられないのであれば何の意味もなく何のよみがえりもなく何の喜びもなく何の神の国を味わうこともなく永遠を味わうこともない永遠の滅びが私たちに待つのみです。主よ、どうぞ私たちの心に触れてください。私たちの唇が犯した罪を許してください。私たちの心が犯した罪を許してください。私たちの行いが犯した罪を許してください。私たちは心の中で毎日毎日主を退けています。朝起きるのであればあなたのために生きようという言葉ではなく私はどのように生きようかと言ってしまいます。主よ、しかし主よ、どうぞこの者を憐れんでくださる主は日々十字架に私たちを招き日々十字架を追えと言ってくださる。私を死につけしかし永遠の命を与えてくださる。十字架のもとに私を入れてください。許してください。新しくしてください。あなたにある全きものとしてください。あなたを喜ばせるものとしてください。自分をご自分を無にされたしかし主のために生きられたこれこそが主の喜びであります。主よ、私を犯してください。あなたご自身を表してください。あなたにある喜びはそこからあふれるのです。主よ、どうかどうかそのように思えないそのように心の中にチクチクと刺すそれこそが私たちの罪です。主よ、私を許してください。あなたのこの一つ一つ小さく見えるその全てがしかしあまりにも大それた大きな罪であるということを覚えています。どうか主よ、あなたの十字架に私たちをすでにつけられたそのうちにその父親に現れたそのうちに罪を許してくださいますように、全きものとして新しく生まれ変わしてくださいますように、今兄弟姉妹に触れてくださっていることを感謝します。この悔い改め十字架にある恵みがなければ私たちは何のあなたとも関係がなく、また私たちは何の関係もない一つのものでも兄弟姉妹でもありません。しかし互いを憎み合っているのであれば何の意味もありません。しかし主よ、この悔い改めの中であなたの十字架にあってあなたに一つとしてください。あなたの愛をもって愛するものとしてくださいますように、あなたの十字架の愛を表すものとしてくださいますように、私たちはサタンと同じ場所に立ちたくありません。サタンと同様に高ぶる目をあなたに偽るその唇その思いを主が今十字架で打ち砕いてくださいますように、崩れた心を与えてください。どうか私たちをあなたに立ち返らせてください。私が聖であるようにあなた方も聖でありなさいと、それはどれほどの悲願であるか、あなたが成し遂げてくださったほどにです。あなたが命を与えてくださったほどにです。あなたが命を捨てられたほどにです。主よ、どうか私たちを聖とあなたの聖という性質に預かっているのです。主よ、どう そう正当してください。全く新しい歩みを与えてくださいますように。また日々あなたの十字架とともに歩ませてくださいますように。日々あなたの十字架を見上げ、日々その十字架のうちから全ての恵みを、全ての祝福を受けているものとしてくださいますように。そしてその十字架を見上げ、あなたの御心を仰ぎ、あなたのご計画、あなたの御心のために生きるものとしてくださいますように。あなたの憐れみ、あなたの恵みを心から感謝します。共に祈りましょう。共に主の前に祈りましょう。共に主の前に罪を告白し、主の前に許しを請いましょう。主よ、主よ、私たちの言葉で、私たちの口で、日本語で主の前に告白をし、許しを請い、その恵みの甘さを、その命の力強さを味わいましょう。主よ、感謝します、感謝します。ジーズ。